ご着席ください。ただいまから歴代史第1、29章1節から9節を通してダビデと神殿と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日はですね、第一歴代史の一番最後になりますけれども、ダビデの最晩年一体どんな人だったのかなとですね、ちょっと想像しながら読まないといけないところです。ダビデというとですね、ゴリアテを倒したあの若いですね、少年ダビデというイメージがありますけれども、その後彼はですね、イスラエルの2代目の王様になるわけです。そして数々のですね、戦いに勝ってですね、国をどんどん大きくしていくっていう勇士ですね。そのダビデが本当に生涯の最後に差し掛かったところが、この28章29章なんです。で、今日はですね、29章、実はお話は途中からで、自分の子供のソロモンという、子供がいるんですけども、このソロモンを次の王様にするということで、国中からですね、大臣というか市長とかですね、町長みたいな人は集めて、でこの人たちの前で、この子が、ソロモンがこれからは王様になるからよろしくということで演説をするんですね。それが28章からずっと続いていくわけです。で、今日の29章で、このソロモンが一番最初にやらなければいけない一番大きな仕事は何か。それはイスラエルに神殿を作ることだっていう話ですね。この29、今読んでいただいたのはそれです。イスラエルには神殿というのはなかったのか。ないんですね。で、ダビデはですね、いろんな国に戦いに行っては勝つわけです。そうするとですね、いろんな国にそれぞれ大きな神殿があるわけです。で、帰ってくると神殿がないわけです。何があるかというとですね、テントが1個あるわけです。後ろにあるプレハブを2個ぐらい合わせたぐらいのですね、大きさのテントがありまして、布とですね、皮をかぶせたものなんですね。そんな豪華な作りじゃないです。木を組んでですね、移動できるようなものですが、木を組んで、ずいぶん昔のもので、数百年前にモーセというですね、人がみんなと一緒に作ったものなんですね。それがまだ残ってまして、ちょっと隣町にあったわけです。それでですね、ダビデは自分のお家は作ったんです。杉の木でですね、綺麗なお家を作りました。ところはですね、考えてみたら、神様のお家があんなテントじゃ悪いんじゃないかってダビデは思ったわけですね。いろんなところ行って立派な神殿見てますから、やっぱりイスラエルにもああいうものがなきゃいけないんじゃないかと思いまして、それで預言者のナタンという人にですね、神様にね、僕は決心が与えられました、これからね、大きな神殿を作ります。そしたらナタンもですね、それは立派なことですね、やりましょうってことになったんですが、じゃあちょっと待って、神様にも聞いてくるからってことで聞いたらですね、意外な返事だったんです。ナタンがですね、がっかりしたような顔でダビデのところ来たんでしょうね。ナタンさん、どうでしたか。いや、実はですね、言いにくいんですけど、神様は神殿作りはしちゃダメだって言うんです。どうしてですか。いや、いけないってわけじゃないんですけども、あなたがしちゃダメだって。私がですか。ダビデ王様、あなたは神殿を作っちゃいけません。なんでですか。あなたはね、人を殺しすぎました。それはでも戦争で戦ってきたから、人を殺すなんてことは今までしなきゃいけなかったでしょう。でも、あなたは血を流しすぎたから、ダメだって神様おっしゃるんです。じゃあどうしたらいいんですか。でもね、あなたの子供の中でこれができる人が出てきます。この子供に神殿作りをさせなさいというふうに言われたんです、ね、私たちあんまりね、戦場というものをイメージできないですよね。平和な世界にいますから、私もそうですけども、戦争映画じゃ人が死んでるところを見れないですよね。イラクの戦争とかでもそうです。全部映像にコードがかかっていますから、人間がある程度の 姿である以上に無ごたらしい姿は見れないようにできているわけです。ですから私たちは戦場がどんな姿かっていうのを見ることはできないです。だからこうダビデが血を流しすぎたって言われてもなんかピンとこないんですけども、でも刀で切り刻まれた人間の体が転がった死体がどーっと広がった中でダビデが勝ち進んでいくということを考えたときに、ダビデが神殿を建ててはならないって言われたことの意味っていうのは何かそういうところにあるのかななんて気はするんですね。とにかくダビデはそのあなたは人を殺しすぎたということのこの一つの理由だけでとは言えないんです。この一つの理由で夢に見た神殿作りはできないって言われたわけですよ。でもですね、ダビデはここで腐らないで、分かりました、それじゃあ自分の子供のために準備をしようということで、ダビデはここからですねガラッと変わって準備を始めるんです。でこれがですねダビデにとってはまあかなり晩年の出来事ですね。でしかもその頃からダビデはもう戦場で戦うということはできなくなっていくわけです。でその代わり将軍たちがですね外に出ていってどんどんどん戦っていくわけです。そしてダビデはついに自分の子供のこのソロモンが大きな神殿を作るために神様が選んでくれた子供だってことが、いっぱい子供がいますから、その中で、まあ、ダビデの子供はですね、前も話しますけど、ちょっとみんなジャニーズ系なんですね。ものすごいかっこいいんです。でその中でも最もかっこいいのがソロモン、ね、でも彼はですねかっこいいだけじゃなくて頭もものすごく良かったわけです。それでですねこのソロモンが王様に選ばれていく。でここでですねみんなに、まあ、このソロモンこそが王様になるぞって、この辺は第二サムエルとちょっとあの話は一緒ではないんですけども、でもこういうふうな場面もあったんだなと思い浮かべながら読んだらいいと思うんです。それでソロモンにですね、これからはこのソロモンがこれから神殿を作るからみんなよろしく協力してくれっていうことなんですけども、その時にダビデはですねソロモンにあるものを渡すんです。何を渡したかというと28章の11節、ダビデはその子ソロモンに玄関広間、その神殿、宝物室、屋上の間、内部屋、贖いの間などの使用書きを授けた。御霊により彼が示されたすべてのものの使用書きであった。すなわち主の宮の庭のこと、周りにあるすべての脇部屋のこと、神の宮の宝物蔵のこと、聖なる捧げ物の宝物蔵のこと、祭司とレビ人の組み分けのこと、主の宮の奉仕のすべての仕事のこと、主の宮の奉仕に用いるすべての器具のことである。要するに設計図ですよ。これからのね、神殿はこんな風な設計図、なるんだよって設計図を彼がですね、こう、まあ、御霊によって示されて書いたの。要するに頭の中にイメージがあるわけです。もう、彼は目をつぶるだけでこの新しくできる神殿がですね、パーッと広がるんです。そしてそれだけじゃなくて、部屋がどこにあって、こっちの部屋、このドアを開けるとこれがあって、こちらの部屋にはこれがあってって、全部彼の中に頭の中に見えるわけです。一生懸命それを絵を描いて、まあ、彼の部下の中にですね、優秀な人たちがいっぱいいますから、そういう人たちがダビデのに、言葉を聞きながら精密なこの設計図を描いていくわけですね。それだけじゃないです。その礼拝の時にはこの人たちはここにいて、この人たちはこうやってこんな風にして礼拝をしようということまで全部こう描いていく。それからここの部屋にはこういう風な飾りをつけて、この飾りにはこのぐらいのものを作る。そう、ですね、14節では、金については各種の奉仕に用いるすべての器具に使う金の目方が、すべての銀の器具については各種の奉仕に用いるすべての器具の目方が示され、は続いていくんですけども、もう、ろうそくを立てる台にはこのぐらいの金を使って、ここにはこう、もう全部彼はですね、頭の中にあるわけです。そして、みんなで一緒に計算して、金の目方はこのぐらい、銀の目方はこのぐらい、 おじいちゃんのダビデはですね、刀を捨ててからもう毎日これをやるんですよ。これがダビデのね、最晩年の姿です。もうウキウキしてたんでしょうね、彼ね。もう毎日毎日みんなでこのなんか、建設関係のですね、達人たちを集めちゃもう話をして、こんな風にあそこの部屋にはこうやってこうやってこうやってって。当時はですね、神殿と呼ばれる建物はもういろんなところにありましたから、もういろんなものダビデ知ってます。でそういうものをか、まあ、もちろんエジプトの神殿も知ってますし、他のところいろんなところに神殿があるわけです。そういうものもずっと見る、考えながら、すごいのを作るぞって、ものすごい燃え、燃えて燃えて、そして彼はですね、いろんな準備をしていくわけです。先週ちょっとですね、この神殿を作る前のこのソロモンについてのお話を第4礼拝でしたんですけど、その時にもダビデは、私はこのために一生懸命準備をした、苦しい中で準備をしたって書いてあるんですね。ダビデは本当に一生懸命準備をしたっていうんです。でもですね、ダビデはこの新しい神殿ができたら、もう彼の頭の中にもう輝いてるわけですよね。でもね、ダビデはこの神殿を見ることはできないんです。でしょ、子供が作るって書いてあるんですから。モーセと似てますよね。モーセもみんなを連れて行って、こっから先にお前行っちゃダメだよって言われて、ピスガの頂から見て、あの緑が広がってるカナンの地へ行けるんだ。でもそこでダビデは死んでしまったわけですね。自分たちのヨシアたちがそこへ入っていくわけです。だから似てるから、このダビデは、じゃあ実はこのダビデはですね、モーセと同じような言い方でこの場所をこう書いてるんですね。私はモーセのように、非常にモーセと意識した演説の仕方をしているんですけど、まあ今日はですね、ちょっとその話は細かくできませんので、今日その話は置いときたいと思うんですけども、ただソロモンじゃなくてダビデは、ソロモンが作る、自分が目に見ることのできない神殿を考えながら、もうウキウキしながら最晩年を暮らしていくんです。そしてですね、彼は2節で、私は全力を尽くして神の宮のために用意したって言うんですよ、ね、最晩年に全力を尽くす、まあラストスパートですよね。ラストスパートで力抜いちゃダメなんです。ラストスパートこそ走り抜く最もすごい、一番力を出すべきな場所ですよね。その全力を尽くす場所、テープを切る直前に彼はものすごいラストスパートをかけたんです。それは領土の拡大でもためでもない、神の宮のために、ね、それでダビデはですね、どのぐらい用意したのかっていうのを書いてあるんですね。さっき読んでいただいた、金製品のための金、銀製品のための銀ってこう2節に書いてあります。いろんな財宝を蓄えました。でもそれだけじゃないんです。3節、私は神の宮を喜ぶあまり、もう嬉しくて嬉しくて、ついっていう感じですよ。聖なる宮のために私が用意したすべてのものに加えて、つまり国家予算に加えて、私の宝としていた、つまりダビデ王家の宝、財産を、ついうっかりというか、もう喜ぶあまり、捧げちゃったっていうんですよ。どんぐらいですかね。いやー、喜びすぎて、ついうっかり、皆さんどのぐらい捧げられますか。いやー、もう、嬉しくて感謝で、ね。感謝献金の袋のね、あの段の桁数が足りないんですみたいなね、はい、ダビデが捧げたのはね、オフィルの金の中から金3000タラント、聖銀7000タラント。金3000タラントというのは100トンを超えます。わかりますか、金100トン。皆さん金って持ったことあります？いや、針くっついてるぐらいじゃダメですよね。まあ、時にはね、お家にあの金の延べ棒がありますなんて人も中にはいますよ、ね、中にはね。でもせいぜい1個ぐらいでしょう。このぐらいの銀がありますとかね。金、銀7000タラントってのは200トンですよ。想像できないですよね。私もわかりません。 私金というのは比重がすごく高いですから、10トントラック10台分かななんて、そんな単純なのもうちょっと少ないです。もっとドコーンとものすごい重たいわけですね。今あまり意味ないんですけども、今の金相場で換算すると3000億円です。3000億円、いや意外と少ないななんて思ったんですけども、で銀はですね、今の銀相場っていうのは金に比べてものすごく低いですよね、銀の価値っていうのはね。ですから200トンで、100億円ぐらいです。ね、ついうっかり喜ぶあまりに捧げちゃったってやつですよこれ、ね、でそれを話して、どうだみんなも、どうだ捧げたいものあったら捧げてくれよって言ったら、もうみんなも感動しちゃって、うわダビデ王様そんな捧げるんだったら僕たちもって言ってですね、みんなが捧げたのを集めてみたら、金5000タラント1万ダリク、銀1万タラントって言うんです。でこうやってみんなでこううわーっとこう捧げたわけです。でもダビデが捧げたものは、国中の人たちが捧げたものの約半分ぐらいはダビデのもんですよね。だからね、ダビデが捧げたものがどのぐらいすごかったか、ダビデ一人で捧げたものがどのぐらい多かったかってことなんです、ね、ダビデっていうのはセレブの家の子供じゃないですよ、ね、御曹司とかじゃなくてですね、何してたんですか、羊飼いの末っ子ですよ、ね、羊飼い毎日毎日ですね、こう毛の生えた何て言うか薄汚いね、こう羊をいつもこうポンポンポンポン追い出しながら、いつも野原を回った人ですよ。それがすごい財産を持っているわけです。この財産どこから持ってきたかというと、ほとんど戦争です。戦争によって国を倒すと、その国にある財宝は全部没収するわけです。これは戦いの鉄則ですよね。で没収した財産を彼は使わないでちゃんと取ってたってことです、ね、普通だったらこれでね、自分の家を建てるわけです。でも彼はね、それをしなかったんです。まあこれは後の話と関係があるんですけども、まあ後でもし箇所が合えばそういう話ができると思いますけども、ソロモンは違うんです。ソロモンはもらったお金は全部使う人なんです。皆さんもそうでしょ。皆さんもそうですよ。人にはタイプがあるじゃないですか。子供でもね、お小遣いもらったら全部使っちゃう、長男と、よく貯めておく次男とかね。それは別に一般論の話ですよ。ね。うちの子とかそんなの関係なくて、そういうふうな、あるじゃないですか。何でもすぐ使っちゃう。で、ダビデは、そうじゃない。ソロモンは、実はどんどん使っちゃうんです。彼の豪華絢爛な生活って、まあ、そこへ来た時に話せばいいんですけども、ダビデはですね、なんとか言うか、ダビデ御殿を作ったっていう感じではないんですね。私の知る限り。絢爛豪華なダビデ御殿を作りましたって感じじゃないんです。ソロモンは御殿作るんですね。なんでだってこの後の宮殿はですね、ソロモン御殿を作るために、かなり、まあそれはもうちょっと後でね、影響が出てくるんですけども、でもそれは後での話になりますけど、とにかくダビデは、この生涯の残りのラストスパートを全部これにかけた人なんですよ。そういうダビデの晩年っていうのは私たちのイメージあんまりないかもしれないんですけども、でも彼はもう嬉しくて嬉しくてそれやり続けていくわけです。いつも宝物蔵道はね、どのぐらい宝が増えたかなって増えちゃうからね。そうか、じゃあこれであそこが作れるな、これであそこが作れるなって、もうじゃあちょっと設計図を書き直そうみたいにしてて、前にそういうことやってたおじさんなんです。でついにそれをソロモンにお前頼むぞって言って渡すわけです。もうここまでやっとけば、そしてしかもですね、立派な技術者もみんな呼んで集めてありますから、高い契約料払ってですね、いろんなね、ヒラム のあっちのツロの方からもですね、優秀な技術者をどんどん輸入していくわけです。これおそらく高い契約料払ったと思いますよ。それでもたくさんの人材が世界中から集まってきたと思うんですね。そうやって彼はですね、 もうあとはソロモンに渡すばかりというふうになるわけですね。でそのぐらい自分のありったけを注ぐものを彼は持ったわけです。これが彼の喜びだったんです。でこれをですね、彼は神の宮、神殿という言葉は彼は使わないんですけど、神の宮とか主の宮という言葉を使うんですが、もう一つこの彼のなんていうか喜びを表す言葉があるんです。これが今日読んだ一節に出てくるんです。なんて言ったかというとですね、我が子ソロモンは神が選ばれたただ一人のものであるが、まだ若く力もなく、この仕事は大きい。この城は人のためでなく、神である主のためだから。お城って呼ぶんですよ。ちょっと意外な言葉ですよね。お城、神殿のことをお城って呼ぶ人ってのは、私はね、ちょっと言語を全部検索したわけじゃないですけども、おそらくですね、神殿のことをお城って呼んだ人は、このダビデのここだけじゃないかなって気がするんです。もしあったら教えていただきたいんですけども。だってお城と神殿ってやっぱり違いますよ。日本語でも違うでしょう。お城っていうのはやっぱり王様が住むとこですよね。日本だとお殿様みたいなね。で神殿というのは神様が住んだり神様が祀られたりとかね、その宗教によって違います、言い方違いますけど、そういうふうなところですよ。なんでダビデは神殿のことが、これ言い間違いじゃないんです。この29章の中何度もお城お城って言ってますから。もちろんダビデは主の宮って言ってます。神殿って言葉も知ってるわけです。なんでお城って言ったんだろう。おそらくですね、ダビデはいろんな国のを見てきてます、ね、そうすると宮殿、城ですよね、宮殿と神殿を見てるわけです。でどっちが豪華かって問題です、もちろん当時の遺跡とかあんまり残ってませんからよくわかりませんけれど、私が想像するに王様が住む宮殿と神様が祀られる神殿と比べたら、おそらく豪華なのは宮殿の方だと思うんです。そりゃそうでしょう。飲んだり食べたりする場所の方が豪華なはずですよ。だいたい神殿なんてのはですね、生贄が捧げられたりとかですね、香が立ったりとか煙で炊いたりするようなとこですから、やたらと天井が高ければいいんです。スコーンって高くて広くてね、なんか大きな神様が置いてあると、なんか威圧感があるわけですね。東大寺みたいな感じですよ。ああいうのが神殿としてはいいんです。私がいた杉並区の泉ってところにもある新興宗教のなんて言うんでしょうかね、大神殿があるんですけども、こう隙間からこうやって覗くとですね、大きなもうキンキラキンのね、なんだろう、仏様かな、いらっしゃいますよ。こうやってこんな風にして見えるんですけどね、それは全国からバスが毎回連なってくるんですよ。だからその道の人に、どこ住んでらっしゃるんですか、方南町ですって言うと、素晴らしいところにお住みですねって、そうですか、ごちゃごちゃしててなんて、ね、言ったら、いやいやもう聖地じゃないですかみたいな感じですね。じゃあ中にこんなでかいやつがある、なんかガラーンとしてます。ホールみたいなところがあって、さあ飲み食いとかあんまりできないですよ。でもやっぱり宮殿はね、なんかこう大きなスカート、なんていうかな、キラキラした人たちがねいっぱいいて、シャンデリアがあって、なんかこう綺麗じゃないですか。昔も多分そうだと思うんです。だからそういう宮殿の方がはるかに豪華絢爛で、大理石のピカピカがあるようなところですよね。ダビデはそういうのを見比べていて、自分が作るのはああいう神殿よりも宮殿のようなものを作りたいと思ったんじゃないかと思うんです。みんな王様は自分の住む宮殿のためにお金をかけてすごい立派なものを作って、神殿も一応大きなものを作ってるけれども、でも私が作りたいのは宮殿のようなすごい綺麗なものを作りたいと思ったんでしょう。 そういうものに負けない、あの世界のあの宮殿に負けないものを作りたいって思ったのが、この城という言葉のね、ダビデのこうなんていうか気概というかね、気迫というか決心というかね、そういうものが込められているんじゃないかなと思うんです。そしてダビデはもう一つ、この城は人のためでなく神である主のためだからだって言うんです。神殿だったら主のためっていうのは当たり前なんですけども、城だから王様が私のためじゃないんだ、ソロモンのためじゃないんだ、これこそ神が住むための、神様のために作る城を作るんだとはっきり言ってるわけですよ。世界の宮殿は王様が贅沢をするために作られてる、でも俺が作る宮殿は、城は主のための宮殿を作るんだっていう、いうことです。だから想像を絶するような装飾をこの宮殿や神殿にかけていくんです。晩年のありったけを注ぎ込むのは城作りなんですよ。私はここを読みながら、私たちもね、城とは一体何かってことですよ。自分にとっての城とは何かっていう問題が一つあると思うんです。なんだって私たち何か自分のね、ありったけのものを注ぎ込んでやってることがあると思いますよ。それはもちろん文字通り 家を作ることかもしれませんし、勉強かもしれません、仕事上の地位を、そうかも、仕事のことかもしれません、趣味のことかもしれません、人によっては、まあ、いろんなことが自分の今ありったけを注ぎ込んでやっているものがあるかもしれない。それがある意味で私たちの城ですよ。今自分が注ぎ込んでいるものが城だと思う。でもここでダビデがラストスパートでかけてきたものっていうのは、その城に誰が住もうとしているのかっていう問いかけなんです。これ私たちは考えなきゃいけない問題だと思うんです。今自分が一生懸命やろうとしているこの城には誰が住むの？あなた？ダビデは自分が住むんじゃない。ましてや我が子が住むわけじゃない。これは神様が住む場所をこれから作るんだ。ここが重要なことなんです。今私たちが自分がありったけを注いでいるものに誰が住もうとしているのか。新約聖書の中にですね、最も有名な人物にパウロという伝道者がいます。最初の名前をサウロというふうに呼んでたんですけども、このサウロはですね、ものすごくこう頭の切れる人で、当時のですね、世界でも非常に有名な人でした。博学のパウロというふうに呼ばれていて、もうとにかく知識人の最高峰に立つような人でした。で、彼はものすごく宗教にもユダヤ教に熱心な人で、クリスチャンが大嫌いだったんです。で、イエス様を信じているような人間は、こんな邪道な人間は世の中から消せばいいって固く信じて、彼はですね、クリスチャンを見つけちゃ捕まえですね、牢に投げ込んでたわけです。エルサレム中のクリスチャンを追っかけ回してたわけです。で、たくさんのクリスチャンがエルサレムから逃げていなくなっちゃったので、今度はですね、逃げたクリスチャンを追いかけようということで、なんと国外逃亡していったですね、クリスチャンを追いかけるためにパスポートをもらってダーッと飛び出していくわけですよ。で、ダマスコっていうですね、大きな町に向かって行く途中で、彼のですね、人生を変える出来事に遭うわけです。ビカビカビカビカってものすごい光がですね、彼の前に輝いて、彼はもう目が見えなくなってしまう。声が聞こえるわけです。で、他の人々もはもうびっくりしてしまうんですけども、その光にですね、声が聞こえる。サウロ、サウロって声が聞こえる。誰ですか？ 私はお前が迫害しているイエスだ、そういうんですね。で、彼はですね、この後この経験から自分のやったことが違ってたってことに気がついて、そしてこの後目がもう一回見えるようになるんです。目から鱗のようなものが落ちて彼の目が見えるようになったって聖書に書いてあります。ここからの目から鱗という言葉が出てきますよね。で、その時の出来事をパウロは何度か証言をするわけです。時の権力者の前で、で、その権力者の前で証言をした時に、最後に彼が証言した時にですね、アグリッパ王様という人の前で彼は当時のことを証言した時に、こういうふうにイエスから私は聞いたのだ、こういうふうに言うんです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があってヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。そうするとイエス様はこう言うんです。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだって言うんです。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。サウロはこれこそ自分のありったけをつぎ込んで、自分の信念のすべてをつぎ込んで、正しいと思ってやり続けてきたことですよ。自分の城はこれだ。サウロ、あなたの城に私は住んでいない。あなたがやればやるほど、あなたはそのトゲのついた棒を蹴るようなもん。あなたはますます傷んでいく。そういうふうにイエスに言われたって言うんです。自分の城にイエス様がいなければ、あなたはどんどんトゲをついた棒を蹴るように痛み傷んでいく。人間はね、真面目にやれば、努力すれば、一生懸命やれば幸せになれるのかって問いかけですよ。その城作りの中に、やればやるほどどうしてこんな風になっていくんだろうかっていう問いかけにどうやって答えていけるのか、そこに誰が住もうとしているのか。その後イエス様はこういうふうに彼に言うんです。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。お前をあなた彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。一生懸命城を作っている人たちの中に光を、それはその人の中に私が住むような城作りを、そうしなければ城は作れば作るほど傷んでいき、作れば作るほどその城をキープすることに、保つことに疲れ、崩れていくことに虚しさを感じていく、そういう人生の悪循環の中に陥って、最後は崩れた城とともに滅びていくんだっていうことですよ。そこから救い出していく、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせるために、私は十字架にかかってその新しい道を作った。この道を人々に伝えるためにお前を選んだっていうんです。後にこのパウロがコリントの教会の人たちに手紙を書いた中に、こういう言葉、この言葉をちょっと引いていただきたいんですけども、第一コリントの6章というところです。第一コリントの6章19節です。第一コリントの6章の19節、第二版では297ページです。新約聖書です。今のは旧約聖書ですから、ずっと後ろの方にまた新しくページが1ページから始まりますので、その297ページ、 第3番はもっと後ろの方だと思います。300何ページだと思いますけれども、第一コリントの6章19節というところです。ここにこうあります。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。あなた方は神の宮だ。あなたの体は神様の住む城だって言ってるんですよ。これは自分は心で信じてればあと何やってもいいじゃないかって、第一コリントの、コリントの教会の人たちそういう考え方でいろんなことやってたんです。それに対してそうじゃない、あなたの体が何をするかがとっても重要なんだよ。なんでか、あなたの体は城なんだ。城はどうやって生きていくのかっていうのはすごく重要だよ。あなたの体の中に住んでる城の主はあなたじゃなくて、あなたのために、20節、あなたは代価を払って買い取られたのです。あなたの命を代わりに永遠の命を与えるためにお金を払ってくれたのは、あなたのために十字架にかかってくださったイエス様なんだ。あなたが天国に入ろうと思っても入ることのできないその負債を全部、お金を全部払ってくれたのはイエス様なんだ。イエス様があなたの体の持ち主になったんだ。あなたはもうイエス様のものなんだから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。神の栄光というのは、神様はここにいるよというのが分かることですよ。この場所には神様がいるという、神様はどこにだっているじゃないですかって言われるかもしれないけど、それは一つの神学的な考え方ではそうですけど、現実はそういうふうにはならないんです。神様のいる場所はどこか、線が引けるんですよ、この世界では。ここからは神様がいて、ここからは神様がいないって。その場所作りをするのが、あなたの役目です。家族、この家族は神様がいる家族かどうかが分かるんです。この教会には神様がいる教会かどうかが分かるんです。この学校は、この仕事は、その人のやってる学びは、この職場は、この人の生きがいには、この人がやってるボランティアには、神様がいるかどうか、この人の城の中には、神様がいるのか、この人しかいないのか、世界の人たちはそれを見ている、それを求めているんです。神様のいる場所を求めているんですよ。それを作り出すのが私たちにとってのパウロじゃなくて、ダビデが最晩年にありったけをつぎ込んでやろうとしたことだと。私たちがそのありったけを注いで、本当にここに、この家族の中に、この交わりの中に、この私の生きがいの中には、なるほど神様いるんだな。それが私たちの城作りなんですね。昨日もある教会で教師研修会というのがありました。そこにいらっしゃったのは、教師は一人です。あと教会の方が、部分参加の人が一人、ずっといたのはもう一人の方です。4時間教師研修会しました。一人でもいいんですよ。一人でも本当に神のいる教会学校が作れればいいんです。100人の教師がいても、 神様がいない教会学校よりは、一人の人が本当に神様のいる教会学校を作り、二人三人の子供たちを育てるために、教会が、じゃあ何したらいいんですか？大人は、仲良くしたらいいんです。教会が仲良くしたら、ここに神様がいるって子供はわかります。それが大人ができ、子供たちに一番やれること、やらなきゃいけないことだ。平和を作ること。大人がやらなきゃいけないことは平和を作ることですよ。そこに神様はいる。それが聖書が私たちに求めることです。家庭でも同じです。職場でも。平和を作り出す人として生きてきなさいって言われた。ましてや教会も同じですよ。それがなかったら新しいあそこに街道を作ろうってだって意味がないですよね。一人の人でもそうやって世界を変える力は十分に、神の宮だからです。神の宮に人数は関係ないです。イエス様は、私は石ころ一つからでもアブラハムの子孫を起こすことができるって言ったんです。一人を甘く見ちゃいけないんです。本当にこの城に誰が住もうとしているのか、私はいつも問われることだと思いますね。そしてそれを本当にイエス様が住んでくださるものとして、その城を築き上げていけば、本当に人生のどんなステージでも、ダビデの最晩年に至っても、最晩年のラストスパートまで彼が走り切れたように、輝き続けたように、私たちも走り切ることができるということです。お祈りいたします。主なる神様、私たちが本当に自分たちの与えられている城をどうやって作っていったのか、いろんなことで悩み挫折することもたくさんありますけれども、でもその中にあなたが住んでくださるということ、どうかそのことを私たちが本当に心に留めて気づいていくことができますように。不在の部屋ではなく、本当に主が住んでくださる